シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロッペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
はい、ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、4月の収録になりましたけど、どうですか、暖かくなってきましたか。
うん、暖かくはなってきましたね。
ね、
まあ、そうですね、ぼちぼち花粉も終わりそうだし、ちょうど僕はこのくらいの時期が一番過ごしやすいなって感じですね。
辛いですね。僕は3月で終わってるんで。
あ、そうなんだ、いいな。
4月は、惰性で飲み薬飲んでる感じなんで、もういいんだけどなと思いつつ飲
む。あ、はいはいはい。ありますね、その期間。
そうなんだ。
そうなんだよな。なんか5月まで僕は続くんで。
あ、しんどい。
だからね、ちょっとまだ薬は常に飲んどかない人って感じですね。
いいですよね。花粉症も季節を感じる要素。
確かに。
暖かくなってきたから外も出やすくなって、なんか、映画はあんま関係ないけど、外出る機会も多くなってきた感じですかね。
そうですね。
僕はね、あれなんですよ、毎朝ね、カモの観察をしてるんですけど。
あ、そうですよね。
そろそろね、カモさんたちが渡り鳥だからいなくなっちゃうんですよね。寂しい季節がやってくるんですよね。
確かに。まあ、この間フライっていう映画で見たんですけど、まさにカモが渡り鳥る映画っていう感じだったんですけど、そうか。
そう、まあ、ロッペさんが見るべき映画じゃないですか。
いなくなるんだ、あれ。
いなくなった時に何してるかに想像、思いを馳せることができるから。
ね、あれ渡り鳥なのに、普段なんか渡ってなかった家族の話みたいなやつ。
そう、で、なんかずっと同じとこにいたけど、ちょっときっかけで、やっぱ渡ってみっかなみたいな話に家族でなってくっていう。
見たかったな。なんか3月ぐらいに子供と一緒に見れそうな映画4本は公開して、で、何、4択で、でも子供の方が忙しくて2本しか見れなくて、選んでもらったんですけど、ドラえもんとダーウィン、NHK のドキュメンタリー、
いつも見てる方、
ね、いつも安牌の。
もうちなみに3番手がおしり探偵で、4番手がフライだったから、もうすごい4番手だったんですよ、ね、
フライ面白かったです。僕は映画見る期間がだいぶ空いて、久しぶりに見た映画、前回多分話してたと思うんですけど、久しぶりに空いたから何見ようかなって見た映画がフライだったんで、結構ね、久しぶりの映画館で楽しかったですね、フライ。
イルミネーションだしね、あれね。
そう、イルミネーションだし、なんかね、結構、なんか飛行シーンとかはね、やっぱアニメーションのなんかクオリティが高いんで、なんか本当になんか USJ のアトラクションみたいな気がして、すごい面白かったですけどね。
いや、うちの子もだから、イルミネーション好きだから、時期が時期だったら全然見てたと思うんだけど、ちょっとね、かぶりすぎたんだよね、3月で、ね、なんかね。ちょっと、ゴールデンウィークぐらいにね、やってくれ、スーパーマリオと同じようなタイミングでやってくれたらよかったのにな。
そうね、カモ映画、ねえ、せっかくだったし、ねえ。
ダーウィンが来たとおしり探偵がやってることを伏せておいたらよかったんじゃないですか。
それはちょっとフェアじゃないな。
そう、ね、ダーウィンが来たはね、毎年見てますもんね、娘さん。
ドラえもんはさすがになんか隠し通せなそうだから。
そうね、強い。
映画館行った時にね、ドラえもんもあるじゃんってなりそうだから。
そうね、そう。戦略としてそれもありだったかなって感じですよね。そう、イルミネーション今年ね、もう一本怪盗グルーが多分来るから。
そう
忙しいんですよね、多分ね。
そうなんかね、フライの方も最初の短編アニメはやっぱ怪盗グルーの あのおまけのやつでついてたんで、そうそう、もうなんか子供めっちゃバカ受けしてましたね、やっぱり。
ねえ、なんかうちの子もだから、ピクサーよりイルミネーションが好きみたい
で、うん、そうな、そんな感じ、ね、なんか絶対そっちの方が子供多いですよ、
うん、
イルミネーション作品って。
ね、不思議な、まあなんか子供は違うものを感じるんだろうなとは思うんですけどね、うん、はい。まあそういうね、ナースケ君も劇場鑑賞にちょっと戻ってきた感がありますけど、
うん、
そうですね、はい、僕らがやるのはあの配信映画、Amazon プライムビデオの配信映画を、お題にしてネタバレなしで感想を話すディギン Amazon プライムビデオを今回もやりたいと思いますが、今回のお題はケンス君が選んでくれた作品で、俺らのマブダチ、ミッキー・スタニッキーとなります。まずは本作の概要をケンス君お願いします。
はい。いたずらがとんでもない事態になってしまったその日、幼馴染3人組は罰から逃れるため空想の人物を生み出した。その名もリッキー・スタニッキー。そしてリッキーが誕生してから20年経った今でも、大人になりきれない3人は相変わらずリッキーを口実に遊びまくっていた。ある日、家族に伝説の男リッキーの存在を疑われ、合わせろと言われたものだが、てんてんてんという作品です。
はい、あの概要を聞いてるだけでナースケ君がもう笑いをこらえて必死みたいな。
すごいろくでもない、はい、あらすじだな、
あらすじ、
改めて活字で見るとすごいやつ。ろくでもないな
って、はい、という映画を、3人とも見てきたんですが、この感想を今回は自分のんぺから話したいと思います。俺らのマブダチ、ミッキー・スタニッキーは、吹き替えがありましたんで、吹き替えで見てみました。これは、Amazon Studios の、まあ、がっつり Amazon オリジナル作品っていうやつですね。で、まず監督がピーター・ファレリーで、まああれですね、ジム・キャリーのミスター・ダマーとか、メリーに首ったけで知られる、まあ、ファレリー兄弟という兄弟監督のお兄さんの方で、まあ、ただその、ジム・キャリーのミスター・ダマーの続編である、帰ってきたミスター・ダマーバカマックスっていう作品を最後にですね、あの、その後は兄弟別れて、あの、映画やドラマを監督していて、まあ、このお兄さんのピーター・ファレリーは、まあ、なんといってもアカデミー賞、受賞したグリーンブックで、多分皆さん知ってるとは思うんですけど、
うんうん、
グリーンブックで結構それまでの本当にバカバカしいコメディのテイストを、まあ、残しつつ、まあ、結構なんでしょうね、ドラマパートに割合の割合を強くして、しかも結構それに成功したってことだと思うんですけど、
うん、
まあ、そのグリーンブックの後に撮った、あの、史上最高の乾杯っていう映画も、まあ、やっぱりそのグリーンブックの方向性を続けたような作品で、まあ、実話ベースの話で、まあ、その、史上最高の乾杯の主演がザック・エフロンで、
うんうん、
まあ、今回のリッキー・スタニッキーにも、まあ、まあ、主演どころとして、このザック・ネフロが出ているので、まあ、連続主演っていう感じになるのかなと思います。まあ、ちなみにこの史上最高の乾杯はですね、前にペップさんとやった人間 Apple TV プラスで感想を話したやつがあるんで、まあ、気になる方はそちらも聞いてみてくださいっていう感じなんですけど、今回のリッキー・スタニッキーなんですけど、そのですね、グリーンブックで評価されて、味を占めたとは言えないですけど、まあ、この路線っていけるぞと思ってきっと、あの、史上最高の乾杯でも続けていた、まあ、その路線を放棄するような、あの、バカ映画回帰という感じの作品になっていて、まあ、兄弟監督時代のノリに戻ったような作風の、 なかなかのバカ具合だったかなっていう感じですかね。
うん、
で、まあ、先ほど読んでもらった概要あらすじに、ちょっと話を補足すると、まあ、映画はこの主人公、3人の、まあ、子供時代、から始まって、まあ、西暦で言うと1999年のハロウィンの日から始まるんですけど、結構みんなコスプレしていて、一人がオースティン・パワーズのコスプレをしていたりして、すごい時代を感じますけど、まあ、ちょっとしたっていうか、まあ、ちょっとじゃないんですけど、彼らが事件を起こして、やばいって思って、
そうね、ちょっとした事件じゃないですよね。
じゃないよね。ちょっとしたじゃないなって思ったんですけど、その、架空の人物、リッキー・スタ・ニッキーっていう名前を残すんですね。で、そんな意もしない人間の名前を残すだけで、どうにもならないだろうと思って見ていると、まあ、これが思いのほかうまくごまかせて、なんか彼らの中で、あ、これは意外にいけるぞみたいな、思ったのは明らかで、その昔の話の後に、オープニングクレジットになるんですけど、まあ、そこでなんかアニメーションで、彼らが大人になるまで、現在に至るまでにやった、なんか数々のいたずらというか悪さを、その全部、リッキー・スタ・ニッキーのせいにしていったっていうのが説明されて、まあ、現在の描写につながるっていう感じになるんですね。
いない人間をね、スケープゴートにして
ね、
いろい
なる
ろやっ
ほ
て
ど。
たっていう。
ですけど。で、メインとなる話は大人になった、まあ、3人組の1人が、まあ、ザック・エフロンを演じるジーンっていう男で、その3人組の、また別の1人、JT ってやつの奥さんが妊娠中なんですけど、まあ、なんかなかなか、たまたまいいライブのチケットが手に入ったってことで、まあ、奥さんがそんな状態なんで、本当はそのライブに行ったりできない感じなんですけど、まあ、ここで登場するのが、その、おなじみ、架空の友人、リッキー・スタ・ニッキーってことで、なんかリッキーがなんか大変だみたいな感じで、手術するみたいな感じのことを言っ
ひ
て、
どいよ
ま
ね、あれ。
あ、まんまとそのライブに行くっていうことですね。で、このライブに行くのが、アトランティックシティって場所で、まあ、ラスベガスじゃないですけど、そのラスベガスみたいな、カジノを中心とした、すごい大きな商業都市みたいな場所で、そういうライブとかショーとかもたくさんやってるような都市なんですね。で、そのライブ見終わった後に、なんかバーで飲んでると、やってくるのが、まあもう一人の主役というか、ジョン・シナ演じるロッドって男で、彼はなんか、お酒をおごってくれたらなんかショーに招待するよとか言って、なんかどうやら彼自身はなんかモノマネショーをやってるみたいなことを言ってるんですね。まあ、このロッドがアル中なんですけど、この3人組はちょっとね、このやりとりの後になんか急遽自分たちの街に戻ることになっちゃって、まあ、ちょっと、ロッドとはここで別れることになるんですけど、で、まあ、この後いろいろあって、さっきから言ってる架空の友人、リッキー・スタ・ニッキーが、本当にいるのかみたいなのを、すっごい疑ってる、その主人公たちの中の一人の親戚とかがいて、なんか、そんな人物はいないので、その疑いは完全に的を射てるんですけど、で、ここまでの設定展開を、まあ、聞けば分かると思うんですけど、この後どうなるか分かると思うんですけど、そのアトランティックシティで出会った、そのモノマネしてるっていうですね、男を、リッキー・スタ・ニッキーに仕立て上げて、ほら、いたんじゃないかってことにしようっていう、計画ですね。
それは計画なのかっていうレベルの話だから。
で、もうね、この後の展開は本当にバカで、まあ、久々にファレリー兄弟時代の、なんか本気を見たなっていう感じがしたんですけど、僕結構ね、劇場配信含めて、 ここまで笑ったのは近年ないなってぐらいバカ笑いしちゃいましたけど、まあ、ちょっと僕が全部言ってもしょうがないんで、ちょっと2つだけピックアップして話すと、
うん、
1つはそのロッドがやってるモノマネショーの場面が あるんですけど、僕が全然わかんないアーティストのモノマネとか、まあ、わかる人 も含めていて、けど多分ね、演じてるのがジョン・シナなんで、まあ、すごい面白いんですけど、これ要するに、ジョン・シナをジム・キャリーみたいなポジションで使ってるってことだと思うんですね。で、それに応えてるジョン・シナもすげえなって思うんですけど、このロッドのショーが、そのモノマネするたびに結構、衣装を着替えたりしてるんですけど、なんかショーが終わって楽屋に戻った時に、あ、その場面はないんですけど、あ、これ明らかにブリトニー・スピアーズやったなみたいな服装をしてて、
そうですね。
あらってとこですね、うん。で、あともう一つは、まあ、これ多分みんな同じだと思うんですけど、この映画僕一番笑ったのは、ウィリアム・H・メイシーが出てるんですけど、この人は、ポール・トーマス・アンダーソンの映画とかによく出てる、すごいベテランの俳優さんですけど、まあ、この人が、そのザック・エフロン演じる彼の会社の上司で出てるんですけど、この人の使い方ひどすぎて、僕本当にここで腹を抱えて笑っちゃったし、まあ、くだらないし、しつこいし、もう畳みかけ方がですね、半端ないんで、この場面を、まあ、終盤、ラストぐらいにもあるんですけど、ちょっとね、これを見るためにも、ぜひ、この映画を見てほしいなっていうところで、本当にバカですけど、おすすめです。作品だったかなとは思いました。はい、とりあえず僕は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では2番手は南助君の感想をお願いします。
はい、リッキースタニッキーなんですけど、まあ、僕もまあこれはすごいマジで全体的には本当にくったらんなっていうのが本当に面白い映画なんですけど、まあ、僕はまずまあそうですね、見る前の印象としては、まあ、ジョン・シナとザック・エフロンがまあダブル主演っぽいなんかポスターアート見てたんで、なんかジョン・シナはやっぱりその DC 映画のピースメーカーとかで僕大好きになってたんで、まあ、これはジョン・シナ出てるし面白いそうだなってあったし、まあ、ザック・エフロンはこの間見たばっかりのアイアンクローで、めちゃめちゃシリアスな名演をなんかすっごい肉体改造してなんか頑張ってやってたんで、なんかすっごいそこでイメージが一変させられたんで、なんかそのザック・エフロンもすっごいそこでの名演が良かったから、なんかすごい楽しみだなと思って見始めたんですけど、なんかもう見始めたらなんか すごい、まあ見てもらったら分かるんですけど、もう冒頭からひどいっていう感じなんですけどそうですね、まあその冒頭のシーンがまあまあもう多分クソガキと言っていいと思うんですけど、クソガキ3人が結構大規模な事故を起こすっていうところから始まるんですけど、まあ、それがまあ主人公3人のまあ子供時代なんですけど、まあ、ここのリッキースタニッキーが誕生していくエピソードとはもう本当に不謹慎だし、なんかそれ以降もなんか不都合があるたびに存在しないリッキースタニッキーのせいにして、そのまま、まあ、ガキのまま大人になってしまったそのサンバカ、サンバカのなんかね、悪行、あれ多分アニメで見せてるシーンはちょっと多分そこまでやったら多分今まともな生活できてるはずがないんで、多分アニメはちょっと大げさにやってるんだろうなっていうのを流してみるしかないっていう感じなんですけど、まあでもこれその、まあ、悪行みたいなのをリッキースタニッキーのせいにして悪行してるのがどう考えてもそれで済まないだろうとは思うんですけど、それがまかり通る世界観っていうのがあるんで、なんかここら辺の映画内のリアリティとかもなんか、あ、だからもうライトに楽しむコメディ 映画的な世界なんだっていうのをもう示してる感じなんで、まあ、冒頭からあこれくらいの感じで見る映画だなっていうのはなんとなくわかるんですけど、でまあその大人になって何をしてるのかっていうのが始まるんですけど、まあやっぱまあやっぱ妊娠中の奥さんを置いて遊びに出るくだりとかもやっぱりなんですかね、僕はちょっとこの間結婚したばかりなんでより切実になんかもう何やってるんだろうっていうのをすごい見ながらなんかちょっともう想像するなに震えたっていう感じでしたけどひどすぎると思って
実感がこもってるな
でまあそうですね、さっきはロンペさんも言ってた通り、まあ嘘に嘘を重ねた結果はもう引くに引けなくなって実際のリッキースタニッキを用意しないといけないっていう下りになっていくんですけど、まあそこでまあなんかそのジョン・シナーがその演じるって形なんですけど、なんかジョン・シナーがなんかその俳優やってるっていう話で最初言ってましたよね。だからなんかモノマネ芸人みたいなのやってましたけど、なんか肩書きは俳優っていうことらしいんで、なんか
名刺に書いてあるからね。
そうそうそう、俳優なんだっていうんで、で僕はなんかね、ここのジョン・シナーがちょっとその歴史の日記を演じるっていうくだりがちょっともっとめちゃくちゃになると思ったら、意外とめちゃくちゃ真面目っていうのが、うん、すっごい面白かったんですよね、
うん、メソッド演技で、ね、
そジョン・シナが俳優としてそのジョン・シナが演じてるその名前なんだっけ、ロットでしたっけ、ロットさんがねめちゃくちゃ俳優としてストイックでね、ここら辺がねなんかね真面目ゆえに面白いっていうなんか感じてすごい良かったですね。なんかここが意外だったんですよね。なんか、うん、あそこまでやるんだっていう感じだったんで、でまあその後まあでもその後出たとこ勝負なんで、初戦は。なんか、つけ焼き場というか、感じで出てるんで。で、なんかね、で、そこで、お披露目、その、リッキースタニッキがお披露目される回っていうのが、なんか、これもね、すごいよくわかんないんですけど、なんか、その、さっき妊娠中だった奥さんいたと思うんですけど、その、まあ、妊娠中の奥さんが子供を産まれて、で、その赤ちゃんの割礼、教会で割礼をするっていうのが、なんかイベント化してるみたいな感じだったと思うんです。割礼
パーティーって書いてあった。
そう、割礼パーティーって書いてるんですよね。割礼のために、大人が、なんか40-50人集まってるんですよなんかこれはギャグなのか実際にあるのかよくわからないなっていうの、なんかそこら辺とかもねへんてこで、まあまず面白いんですけど、でなんか、まあそのまあ特にそこの割礼パーティーで、まあやっぱ割礼の部分がその赤ちゃんの割礼をするっていうのがメインになってくるんですけど、まあ、そこのね割礼シーンに至るまでの下りが本当にひどいっていうか1から10まで全部詳しくは言いませんけど、ね、なんかそうちょっとドラッグを使った事件が起こるんですけど、ね、うん、そのドラッグを飲ます相手を選んだ後なんか なんでそんなことになるんだろうかみたいな、なんかどんどんどんどんなんかよくわかんない方向に来て、最終的になんか割礼がもうえらいこと、割礼直前にえらいことになるっていう下りの、なんていうんですかね、なんかそのなんていうんですかね、この組み立て方その物事の組み立て方が異常で、なんかここら辺はねちょっとめちゃくちゃ笑ってしまったんですけど、もうでもまあひどくて呆れ笑いするというか、なんか本当にひどいなっていう感じでしたね。でまあそうですね、その後ね、そのリッキースタニッキーがそのパーティー終わった後もまだ全然事件が終わらないっていうか、なんかどんどんひどくなっていくっていう、ジョン・シナ演じジョン・シナがリッキースタニッキーをよりねちょっとハードルが高く演じるハードルがどんどん高くなっていくっていう感じとかもね、すごい面白かったんですけど、でまあそうですね、まあなんか最終的ななんか着地の仕方とかはまあ僕は結構それでいいのかっていう感じはめっちゃしましたけどなんかそんななんかね、ちょっとそういう方向 なんていうんですかね、まあ、ちょっといい話方向に行くんですけど、うん、なんかね、そのいい話方向に行くこと自体が僕はすごいサプライズで、なんか、マジでそれで行くんだっていう感じとかが、うん。まあ、だからまあ主人公たちがなんかそのツケを払えたのかどうかとかいう話とかもね、なんかね、よくわかんなくなってくるっていう感じなんですけど、まあちょっとこの辺とかはね、まあでも笑っといたらいいかなって感じで終わっていくって感じですね。うん、だからまあ、うん、そんな深く考えないようにしようって感じでしたけど。そうですね。まあでもやっぱりね、僕、この映画はやっぱ、ジョン・シナー力みたいなのがだいぶいいなと思ってて、うん、やっぱりね、なんか、その、ピースメーカーとかもそうでしたけど、なんか本人的にはめちゃくちゃ真面目なんだけど、旗から見るとどう考えても狂ってるみたいな感じとかがね、やっぱジョン・シナーは絶品だなと思ってて、うん、で、なんかでも、なんかその、登場シーンのモノマネショー、時その3、4人で飲んでる時にモノマネショーをするんですけど、そのモノマネショーの中に自分の子供時代のエピソードをやるっていう、自分の子供時代のモノマネやってるんですよね、多分あれ、うん、そのちょっと子供時代の話があまりにも下品なんですけど、なんか彼の悲しい過去、子供時代みたいなのが垣間見える感じで、ちょっと切なさもあるような感じなんですけど、なんか、だからちょっとその切なさみたいなのがあるから、ちょっと最終的にちょっといい話方向に行った、ラストの方の展開とかも、なんか僕は、なんかまあ、でも彼、そういう感じだったし、そうだよなっていう感じで、ちょっと納得できた部分もあったかなって感じでしたね。でもまあ、その実生活では、そのアルコール依存症、最初のアルコール依存症具合が、ちょっと本当に廃人レベルなんですけど、その後、なんかその役者としての仕事をもらえたことによって、なんかどこまでもストイックに、なんか真面目に役と向き合っていく、そのリッキー・スタニッキーっていう役と真面目に向き合っていくっていう、才能みたいなのがちょっと異常すぎて笑っちゃうんですけど、なんかスタニッキーになりきるためならアルコール依存症も乗り越えられるし、なんか異常な量の知識を詰め込む勉強もできるっていう、なんか役者としての覚悟がなんちゃおかしすぎるだろうっていう感じで、なんかねこの辺とかね、あ、ちょっと真面目な人だなっていうレベルを超えてすごいっていう、そうそうそう、
まあ、でも酒を立ってることによって逆に様子がおかしいのかもあったけど、
手の震えだけは隠せないっていう あの感じとかもすごい面白いんですけど、ある中の。まあでも、なんかでも僕はその彼のハッピーエンドみたいなのを考えると、なんか俳優としての方向みたいなの、再起みたいな方向だと思うんですけど、なんかちょっとそれとは違う方向に行ったんで、なんか結構実は病んだ終わり方じゃないかなっていう気もしましたね。なんか閉じていくっていうか、彼のあれが、だからまあハッピーエンドなのかなっていう感じも含めて、まあちょっと、うん、独特な味わいというか、うん、コメディ映画の、うん、としての面白さみたいな部分とかが、うん、なんか、うん、まあいいのかなって感じで、うん、見た感じですね。あとまあ、やっぱザック・エフロン、あともう一人の主役のザック・エフロンなんですけど、まあこの、なんですかね、主人公バカ3人の中では比較的まともな風に見えるんですけど、なんですかね、ちょっと、
どうかな
ちょっとね、小ずるさがね、小ずるさがゆえにクズ具合も際立つっていうか、なんか軽薄さと優しさを両方兼ね備えてる感じ。なんか、だから僕はアイアンクローを見るまでのザック・エフロンのイメージって、なんかこの軽薄さと優しさの、なんていうんですかね、イケメンコメディ俳優みたいな感じのイメージだったんで、どっちかっていうと、なんかイケメン、ただのイケメンっていうよりは、なんか軽薄さもある感じのイメージだったんで、今回はまさにど真ん中っていう感じの、僕のザック・エフロンのもともと持ってたイメージど真ん中っていう感じの、なんかキャラクターだったんで、うん、やっぱ、うん、この人も良かったなって感じでしたね。うん、そうですね。うん、あとはちょっと、うん、そうですね。 僕の感想は一旦以上で、はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は、ケンス君の感想と作品を選んでくれたんで選んだ理由もあればお願いします。
はい、俺らのマブダチリッキースタニッキーは僕も吹き替えで鑑賞しました。で、作品を選んだ理由は、まあ4月の課題作を選ぶ3月時点が、まあ、アカデミー賞シーズンとも近かったっていうのもあって、まあこのリッキー・スタニッキーの監督がピーター・ファーレリーなので、そのグリーンブックの監督だから、僕はそのグリーンブック以降監督作配信されたやつも見てなかったので、あの新作だと思って、あの結構グリーンブックの感じを期待して見始めたぐらいだったんですけど、私はねすごいびっくりしましたね。あのウェルメイドな感じみたいなのは皆無。まあでもあのそういう昔そういう映画を撮ってたのも知ってたから、
うん、
あのこの路線なんだと思ったけど、まあでもびっくりはしたな。っていう感じです。まあでもファーストシーンもう映画見始めたらすぐ分かるんですけど、それは、
うんうん、
あグリーンブックとは違うっていうのはもう分かるって感じなんですけど、あのもう最初のシーン、そのさっき、ね、ちょっといたずらしてやろうみたいなノリで起きる出来事がもう普通に犯罪だろっていう事態なんで、もう結構ギョッとするし、まあそのそれがきっかけで、そのリッキー・スタニッキーっていうその架空の人物、まあ、それがな3人のこうあの3人の共犯性みたいなの象徴みたいな感じなんですけど、それが生まれたことで彼らがその完全に間違った成功体験を得るみたいな感じとかも、いや大丈夫かなこの話の倫理観っていうか、まあもうブラックだなって感じなんですけど、でまあ、そのさっきロンペさんも説明してくれましたけど、そのオープニングロールみたいなので一通りそのリッキー・スタニッキーを使ってやってきた悪事みたいなのが説明されて、でまあ現在みたいな感じで大人になった主人公3人の状況みたいなのになるんですけど、まあでその最初のシーンがそのベビーシャワーっていう、まあ、多分安産祈願パーティーみたいなのをやる場面で、うん、その友達のその3人のうちの1人の奥さんが生まれそう、子供が生まれそうだから、多分なんかこう知り合いとかを呼んでちょっと出産前にこうお祝いするみたいな多分日なんですよね。で、まあ、そのなんかそのパーティーの準備みたいなのをしてる時に、あの、まあ、リッキーが調子悪いみたいな電話かかってきて、なんかさすがに見てて、いやでも奥さんの出産間近でこのパーティーはさすがに飛ばせないだろみたいな普通の常識がある人だったら多分そういう目で見るし、だから僕もなんかそんなそん本当に大変なことかもしれないなって一瞬思いながら見てたんですけど、なんか切迫した理由があるのかなと思ったらね、本当にしょうもなくてこいつらはダメだなみたいな感じになるっていう、もうその時点でもう完全にそのもうさっき南助さんも言ってましたけども、大人にな子供のままでかくなってしまった男たちみたいな、まあこいつらがどうこの問題をそのどう成長するのかなみたいなところの話なのかなと思ってまあ見始めるんですけど、
うん、
でまあその、まあ、フェスみたいなのに行った先でそのジョン・シナ演じるロッドに出会うんですけど、あの僕このなんか映画見てて、まあ、一応3幕構成だと思うんですね、その最初にそのそのロッドと出会って、うん、でロッドがそのリッキー・スタニッキーを演じることになって、でそこがなんとかうまくいってその先みたいな話だと思うんですけど、僕はねもう3幕目の時点で何この展開って思ってすごいびっくりしよう、だってなんか映画終わる感じだなと思って話終わったよな、ね、一応って思ったら、そこからもう一展開みたいなのがあった時も結構びっくりして
、うん、確かにね、
すげえ3幕目だなと思ったし、うん、なんかその一つ一つの展開になんか常識じゃ考えられないようなことばっかり起きるから本当にギョッとしながら見てたんですけど、まあそのあらすじを説明してもしょうがないと思うから、うん、まあなんか本当に面白かった設定とか面白かったギャグの描写とかになっちゃうんですけど、なんかそもそもなんかそのこのリッキーの設定が、そのリッキー・スタニッキーっていう架空の人物の設定がもう多分嘘をつくために、その嘘のために必要な設定をどんどん盛り込んでるから、もう多分それを盛り込みすぎて、もうそんなやついねえよみたいな、ハイパー精神君主みたいな人間になってて、だからエンジンの超大変みたいなんだけど、なんかそれをなんか意外とただのアル中のなんか惰性の俳優だったジョン・シナが完璧に演じきるみたいなところが、なんか一応なんかこう彼のなんかキャラクターの魅力的な部分として説明されるけど、特になんでかは説明されないみたいな普通そこが描かれるんじゃないのかみたいな、俺絶対どっかで後々説明があるんだろうなと思ったけど、なんかあんまりないみたいな感じとか、うん、まあなんかその人物の背景とか厚みに関してはなんかもう本当に描写あんましてくんないっていうか、
ないね、
ね、そのオチとかその主人公の成長に関わるところのオチとか、まあ、一応彼の抱えてた欠落みたいなのが説明されるんですけど、そんな話してたっけなって思ったし、うん、なんか一応ハッピーエンドになるんですけど、まあなんかね、そんな終始結構軽い、そこら辺の処理は軽いっていうか
そうね、
うん、なんか背負ってるもの結構業深いと思うんだけどなって思ったりしながら見たけど、ね、まあでも本当にバランスとしては面白かったなっていうところでしたね。であとはそうですね、僕は一番笑ったのはそのカツレのカツレーパーティー のリッキー役でロッドがパーティーに来て、まあ、リッキーを結構完璧に演じきってる時に、まあ、なんかその中でそのゲストに一人俳優をやってるやつが来て、そしたらリッキーがそいつを見てギョッとした顔で俺あいつを知ってるみたいなこと言ってマジかやべえみたいになるんですよ、ね、合わせたらバレるみたいなでそれで3人がそのなんとかあいつを止めなきゃいけないって言って、その中の1人がそのケタミンを持ってるから、そのケタミンを飲ませてトリップさせようみたいなその作戦を練るっていう
と、
そうで、まあそのなんとかそいつにケタミンを飲ませようとするっていう場面があるんですけど、その飲ませようとするところまでは100分ずっていいとしましょう、ね、この作戦で飲ませるんだなっていうところまではいいとするんですけど、その作戦がうまくいかないっていうところのロジックその作戦がうまくいかないっていうところのロジックと真相に関わる部分のロジックに関しては
僕は、もう僕はあの真相に関わる部分はちょっと読めなかったね、なんかね
嘘でしょまああのあのザックエフロもね、なんだそれって言うんですけど、
あでもあれちゃんと伏線貼ってあるんだよね、ちゃんとね、うん、一応ね
いやもうほんとね嘘じゃんと思ってちょっと笑ってあそこはねほんとびっくりしましたねいやあのほんとあの作戦がうまくいかないところでね、なんかドラえもんみたいなね BGM が流れるんですけどねあそこスローになって
そうそうそう
音楽流れ始めたところからもうずっとギラギラ笑ってしまったなっていうところでしたね本当、まあ、あとはそのロッドがその普段何やってるかみたいなショーの場面のところとか、まあ、吹き替えで見てるとそこだけその歌のところだけ言語なんで、うん、で字幕も出ないんですよね、
うん、
まあ多分や別に訳さなくてもいいからっていう内容ではあると思うんだけどでもちょっとまあ見たかったな、どういうパロディなのかその意味は知りたかったなっていうところもあって、まあ、その彼のねその何を歌ってるのかみたいなちょっとまあ聞きたかったなっていうところはちょっとあったなっていう部分でしたね。うん、そうですね。 そんなにたしあの他に内容的な部分で話すことはないかなっていう。
そうなのね、うん、そうなのよね。
うん、まあ、本当に、まあ、確かにここ数年で一番笑ったかもなっていう、笑えるだコメディでした。はい、僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、なんかね、コメディ映画で嘘をつくとかいうのはよくある設定だけど、
うん、
やっぱね、それをどうやって隠すかみたいな普通の話になってくるんだけど、
うん、
なんかあんまりね、なんだろうな、それのスリルがないというか
、そう
です
ね。
どうなんだろうみたいな感じじゃなくて、なんか、もうひたすらちょっと面白く見てしまうっていうところ
の。そうですね。だから、あの、この間やったアメリカンフィクションとか、あの、うん、あれも嘘に嘘を重ねていく映画でしたけど、ね、
うん、
なんかやっぱあれとは違うって感じですよね。
これひどいんだよな。いやー、もうやつらはもうこの20年で徹底してるし、あの、スタニッキースマホっていうのを準備してるのはね。
インスタね、インスタとかもね。うん、
あいつがやる。インスタのためにスタニッキーのスマホ用意してるから、
あれね、
あとスタニッキーバイブルってやつがあってもう、その嘘の設定を全部書き込んでる本がある、
ね、いやでもあれだから最初はスタニッキーに罪をかぶせてたわけですよね、自分たちが悪いことして、うん、でなんでなんかそんなあの善人になっていったのかとか、ちょっとあのなんで途中でだから方向転換をしてると思うんですけど、その
ね、なんか
大人になるにつれて多分その彼がすごい大変だから、善人で大変だから、それをあの何ですかね、心配だから俺らは行かないといけないんだみたいな方向に大人になるにつれてやってるんですけど、うん、なんか子供時代の使い方が変わってるのが、なんかあいつらのなんか小ずるさみたいなのが、ね、ひどいっていうか、
なんか確かに方向性変わったんだろうね、なんかね、その彼の使い方もね、うん、いやで、なんかその3人組の、1人のウェスってやつが、あの多分ゲイなんだけど、彼のパートナーの確かキースってやつが、その嘘に嘘を重ねてるリッキーの嘘設定すっげえ覚えてて、なんか、それ違くないみたいなことに言ってくるのとかもね、すごい面白くて。ね、そこはね、よかった。
これは裏設定なんだみたいな話を、うん、あの言って、ジョン・シナが、何それって言って、すごいあの真面目に聞き出すっていうシーンとか。
いやメソッド演技ね。
そう。
いやなんか、彼、だから本当になんか、ちゃんと演技を勉強してるのか、何なのか、よくわかんない。うん、なんか、名刺をくれるんだけど、日本語字幕ではあのベテラン俳優ロッド・ライムステントってふざけたあの表記になってたけど、あの多分英語だとトレインドアクターってなってて、多分なんか多分訓練された俳優みたいな表記だと思うから、なんか学んではいるのかなみたいな、嘘かもしれないけどっていうところだね。
トラボルタのところとか言っていいんじゃないですか。
アクション俳優なるからね。ねえ、あれはよかったしね。いや、入り込み方がね、よかったね。
いや、なんか、その、ロットが、序盤からなんか誰かに追われてんですよね。
あ、そうそう。
追われ
た。いや、で、まあ、なんか確かに、もう結構人生ボロボロっぽいから、まあ、なんか問題を抱えてんだろうなと思って見てるけど、もう途中から映画のトーンを完全に理解してると、もう絶対、もうこの設定はみたいな感じだし、
うん、
まあ、ちゃんと後で回収されるんですけど、
この辺もなひどいっちゃひどいしな、
ひどいし、本当にもう本当にただ単に話を終わらせるだけにしか出てこないの、本当
にあれもう別にいらないんだけどなみたいな、ね、
そうそうそう、
うん、そうね、細かいところもね、
うん、
してましたし、いやー、くだらなかったな、
くだらないっす、
くだらないしか
くだらないけど、やっぱ面白い なと思いましたね。
うん、まあ本当ラストのパートはもうなんだろうな、よくひねり出したらみたいな、
うん、
斜め上の展開とはこのことだろうなみたいなやつなんで。
やっぱそのなんかリッキーの設定がその増えていくわけじゃないですか、嘘のために、うん、なんかそういうのを多分なんか結構その本人がとそのロッドがリッキーとして登場してから、
うん、
あなんかこういう感じなんだなみたいなのがなんか分かるっていうか、あの、そのジョン・シナが要は老けてるから、
うん、
その同い年に見えないみたいなことを言われるんですよね。そしたらまあカラー3つぐらい上なのかなって、3つ上にしてもみたいなこと言われるんですけど、そしたらね、そうなんで彼はドラッグをやっててみたいなあそれならしょうがないみたいな感じなんですけど、あ多分こんな感じで多分なんか必要のない設定というかどんどん増えていくんだなみたいなその嘘に嘘を重ねていって最終的に変なことになっちゃうんだなみたいなのとか、よくわかる会話だったな。
なるほどね。
うん。
いやー、面白かったね。
うん。
これはね、普通に笑える。
うん。
さすがベテランっていう感じのね、これは久々にピーター・ファレリーの手話を見たかなっていう作品だったんで、うん、よくできてたなって感じがしましたね。よくできてるのが本当くだらないなって感じがしたかなってところですね。うん、それ、でも結構、僕の周りでは見てる人も結構いましたけど、知らない人もいるかもしれないんで、ぜひぜひ見ていただければと。ケンス君みたいにね、グリーンブックの気持ちで見ると、だいぶ違うものが来るかもしれないですけど、そこら辺も含めて昔の作品ファンの人も結構いると思うんでね、久々に見れるよっていう感じなんで、
うん、
そういう意味でもおすすめかなと思います。はい、あら、はい、うん、というわけでディギンアマゾンプライムビデオ、今回は俺らの孫たちリッキー・スタニッキーの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。